マタイによる福音書第12章1節から14節。イエス・キリストの生涯その19。安息日論争。その頃、イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので、穂を摘んで食べ始めた。すると、パリサイ人たちがそれを見て、イエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかし、イエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また、安息日に宮にいる祭司たちは、安息日を怪我して元がを免れる、ということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに、宮よりも、大いなるものがあります。私が喜びとするのは、真実の愛。生贄ではないとは、どういう意味かを知っていたら、あなた方は、都名のない者たちを、不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスは、そこを去って、彼らの街道に入られた。すると見よ、片手の慣れた人がいた。そこで、彼らは、イエスに、安息日に、イエスのは律法にかなっていますか、と質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが、羊を一匹持っていて、もし、その羊が、安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は、羊より、はるかに価値があります。それなら、安息日にいいことをするのは、律法にかなっています。それから、イエスは、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは、出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていますが、今日は19回目になりました。今回取り上げる記事のあたりから、イエス様とユダヤの宗教的指導者たちの対立が非常に激しくなっていきます。それまでも指導者たちはイエス様のことをあまり、こう面白く思っていなかったんですけれども、かなり強烈な対立が起きるようになっていくんですね。特に今回のこの箇所は、その原因の一つとなっています。安息日論争と呼ばれる2つのエピソードを今日は取り上げていきたいと思います。2つエピソードがありますので、前半は一節一節丁寧に見ていきますが、後半のエピソードについては少しスピードアップして解説したいと思います。そしてその後、この2つの出来事が今の私たちにどんな意味があるのか、これを考えていきたいと思います。私たちは神様が人間に対して聖書を通し命令をしていらっしゃいますね。これをしておくれ、これはしないでおくれっていう命令を出していらっしゃいますが、この神様の命令の背後には、私たちに対する神様のあふれる愛が満ち満ちているということを、今日はここから学んでいきたいと思うのです。まずはこの安息日をめぐる論争、二つの論争から見ていきたいと思います。一節もう一度見てみましょう。その頃、イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。イエス様は弟子たちと一緒に麦畑のそばをお通りになっていました。そしてその日は安息日であったと書かれています。安息日というのは土曜日のことです。ユダヤの一日は日没から始まりますから、正確に言いますと、私たちの暦で言えば金曜日の日没から土曜日の日没まで、これが モーセの律法で定められている安息日ということですね。するとお腹を空かせていた弟子たちは麦畑に生えている麦の穂を摘んで食べ始めました。並行記事であるルカの福音書6章6節を見ると、弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた、より丁寧に書かれております。他人の畑の麦を食べたということになるんですが、これ日本でやると窃盗になりますけれども、ユダヤではこの行為は許されていたんですね。モーセの律法によってこれは許可されている行為なのです。皆様お手元のアウトラインの方ですが、レビ記19章9節から10節、この箇所を引用してあります。ご覧いただきたいと思います。あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときには、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。それは貧しい人とか寄留者、外国人ですね、外からやってきた外国人たち、つまり経済的に大変な暮らしをしている人たちが、それを食料にすることができるようにあなた方は配慮しなさいと、モーセの律法はユダヤ人の農夫に命じているわけなんですよね。ですから弟子たちがお腹が空かせてそこにあった麦の穂を摘んで食べるっていうのは、モーセの律法では許されている行為だったわけですね。しかしパリサイ人たちがそれを非難しました。2節ご覧ください。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。弟子たちがこの麦の穂を摘んで食べる。これは安息日にしてはいけないことじゃないかと。そういうふうに非難したわけです。つまり安息日に麦の穂を摘んだことで、手でその実を揉んで実を取り出したこと、さらにそれを食べたこと、これは安息日にしてはいけないことのはずだと言って責めたわけです。ただモーセの律法では安息日にしてはいけないと言われているのは働くことなんですよね。働くこと、これは出エジプト記、まあ、ご興味がある方は後で読んでいただきたいと思いますが、出エジプト記31の14から15、出エジプト記31章14節から15節に書かれています。安息日には男性も女性も奴隷も家畜も全国一斉に休むように命ぜられています。一方貧しい人たちが他人の畑の穂を摘んで食べることはすでに解説した通りモーセの律法で認められているんですよね。じゃあ弟子たちは別に何も悪いことをしてないじゃないかと、なぜパリサイ人たちが弟子たちを非難したのだろうかと、そういう疑問が出てきますね。それは安息日に麦の穂を摘んで食べる行為はモーセの律法では認められているんですが、パリサイ派の律法学者たちが作り上げた規則には違反しているからなんですね。もともと律法学者というのはイスラエルの民がモーセの律法を正しく守ることができるようにするために律法を研究した人たちです。紀元6世紀に神の民であるイスラエルがバビロンによって滅ぼされるという悲劇が起こりました。そして多くの王族や技術者や若者たち、 その他民衆がバビロンに連れて行かれたわけです。これバビロン捕囚と言います。このバビロン捕囚を経験したユダヤ人たちは考えました。自分たちは神の民であるのに、なぜこのような悲劇が我が国を襲ったのだろうかと。こんな事態を招いたのは、自分たちや先祖たちがモーセの律法を無視して偶像礼拝、異教礼拝を行ったり、自分勝手な生き方を行ってきたせいじゃないか。彼らはそのように自覚したわけです。だからこれからは神様がイスラエルに与えたモーセの律法を守っていこう、神様に忠実に従っていこう、そのように決意をするわけです。そのため律法学者たちが律法を研究しました。モーセの律法っていうのは出エジプト記から、新命記まで、に書かれているわけなんですけれども、一体どんな命令があるんだろうか、そしてそれらの命令を守るっていうのは具体的に何をすることなんだろうか、あるいは何をしないことなんだろうか。律法学者たちはそれを研究して分かりやすくイスラエルの民衆に教えたわけですね。当時の律法学者として有名なのは、旧約聖書のエズラ記とかネヘミヤ記に登場するエズラという人です。しかしエズラたちが亡くなって長い年月が経つうちに、律法学者たちの研究の内容が変わっていきます。もともとは律法を守るという目的で、補足的に具体的な規則を作っていたんですが、長い年月経つうちにこの規則を作るってことが目的になっていた。どんどんどんどん新しい規則を彼らは作り上げていきました。そしてイエス様の時代にはもう何万という細かい細かい規則が出来上がっていたんです。パリサイ人たちは自分たちが作り上げたこれらの細かい規則を守るだけでなく、民衆にも守るように教えていました。で、この細かい規則のことを福音書では言い伝えというふうに呼んでいます。この言い伝えによると、安息日に働いてはいけないというこのモーセの命令について、してはならない労働の内容リストが1500ぐらい作られたんですね。これ労働だからやっちゃダメ、これも労働だからやっちゃダメ、これも労働だからやっちゃダメ、これが1500ぐらいリストがあるんだそうです。そしてその禁止リストの中に、安息日に麦の穂を摘むこと、手で揉むこと、そしてそれを食べること、これが労働ということで禁止されているんです。なんでかというと、穂を摘むのは収穫だから、手で揉むのは脱穀だから、そして笑っちゃうのが、それを食べて胃に収めるのは貯蔵することだから日本人からするとなんとバカバカしいことかと思いますが、当時のパリサイ人たちは大真面目にそれを主張していたんです。そしてそれを守ったし、守れと人々を教えていたわけです。パリサイ人たちの目から見ると、イエス様の弟子たちというのは神の命令を無視する極悪人なんですよね。バビロン捕囚を経験したユダヤ人たち、神殿がなくなっちゃったわけですよね。で、彼らの信仰的な拠り所、それが安息日を守るということだったんです。安息日を守るということを通してイスラエルの人たちは信仰的な一体感というのを持ったし、自分たちは神の民であるという、そのようなこう自覚を育てていくことができたわけですよね。だから安息日規定を破るっていうのは、もう罪人の中の罪人ぐらいの感覚でパリサイ人たちには受け取られたわけなんです。そしてそういう弟子たちを止めようとしないイエスというあの男は偽教師であると。 パリサイ人たちにはそのように映ったわけです。だから非難したわけですね。ではそれに対してイエス様どのように反応されたでしょうか。3節と4節一緒に読みます。3節と4節、しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。パリサイ人の言い伝え、もう何万とあるって言いましたけども、その多くはモーセの律法と矛盾したり、律法の目的に反したりしていました。もともとは一致してたんですよ。律法の解説のために作られた補足的な規則だから、当然モーセの律法と矛盾してないし、モーセの律法が作られた、この命令がなぜ作られたんだろうかっていう、その目的にも合っていたわけですね。ところがもう研究のための研究、規則を作るための研究になっていくうちに、もうどんどんどんどん大元のモーセの律法から離れていってしまった。モーセの律法と矛盾するような教えがいっぱい出てきていたわけです。そこでイエス様はモーセの律法は完璧に守りましたけれども、パリサイ人たちの言い伝えに関しては無視したり、なんならわざと違反するようなことをしたり、言い伝えを守るように教えるパリサイ人を非難したりしました。ここでもイエス様はパリサイ人たちに反論するために、まずダビデの故事を持ち出しました。当時のダビデ、まあ、後に王様になるんですが、この時はまだ王様ではなくて将軍でした。サウル王という人に仕えていた将軍でした。しかしダビデが連戦連勝で国民の人気が非常に高い、でそれに嫉妬したサウルはダビデがやがて自分を殺して王になるのではないかという妄想に取りつかれます。そして逆にダビデの命を奪おうとします。しかしダビデは王子ヨナタンの助けを得て都を脱出することができました。逃げている途中、空腹を覚えたダビデは神の幕屋、まあ、後にこれは神殿になるんですけれども、神の幕屋を守っていた祭司アヒメレクという人のもとを訪れて、何か食べるものをくださいと、そのように言いました。ところがアヒメレクはその時食べ物を持っていなかったんですね。そこでアヒメレクは備えのパン、これは12個のドーナツ型のパンなんですが、安息日ごとに取り替えられて神様に捧げられました。でちょうど普通の食べ物はないんですが、その交換して取り下げたばっかりの古いパンがあると、でこれをお食べなさいというふうにアヒメレクはダビデにそれを手渡したわけです。本来この古い供え物のパンというのは祭司が食べるものなんですけれども、お腹を空かせて困っているダビデたち一行は憐れんで、アヒメレクはそのようにしたわけです。では厳密に言えば祭司しか食べてはいけないこのパンを食べたダビデ、またそれを与えたアヒメレクが聖書の中で非難されているかというと非難されていないんですよね。そしてダビデやアヒメレクのことを責めるパリサイ派の人も一人もいないわけです。これどういうことだいとイエス様はパリサイ派の人たちに語っているわけですね。安息日は聖なる日なんだから、お腹が空いてようと関係ない、規則に従って我慢しろと、道端のね、その畑の麦の方を摘んで食べちゃダメだと、どんなにお腹空いてたとしても、パリサイ派の人たちはそのように言っているわけです。 それに対してイエス様はこのダビデとアヒメレクのエピソードを見るように、モーセの律法は憐れみを大切にするんだと。安息日に麦の穂を摘んで食べた弟子たちは神様の御心に反しているのかと。むしろ憐れみを無視した規則を作って守るよう強要するあなたたちの方が律法に違反しているのではないか。イエス様はそのようにおっしゃりたかったわけですね。またもう一つの話もイエス様はなさいます。五節、また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。さらにイエス様は、祭司たち見てみなさい、安息日に働いてるでしょう。仮にあなた方の規則が正しいとしよう、安息日にはね、そうやって麦の穂を摘んだり手で揉んだり食べたりしちゃいけない、なんでかというとそれは仕事だからだとあなた方は言う。じゃあそれが正しいとしよう、安息日に仕事しちゃいけないんだよね、じゃあ祭司たちどうするんだいというわけです。安息日に神殿で働いている祭司たちはこの安息日規定に違反することになってるんだが、これはどうなのかと。安息日に神殿で奉仕をするようにというのはモーセの律法の命令なんですよね。安息日には働いてはいけないってあなた方言うけれども、じゃあこれどういうふうにこの矛盾を整合させたらいいのかというわけですね。するともしかしたらパリサイ人がね、反論するかもしれません。祭司というのは神様に仕える特別な人たちである。神殿で働くのは神様への普通の労働じゃなくて神様に仕える大切な奉仕なんだ、だからいいんだっていうふうに反論するかもしれません。そこでそれを見越してイエス様は6節で次のようにおっしゃっています。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。宮というのは神殿のことですね。宮より、そういう神殿よりも大いなるものというのはイエス様ご自身のことです。神が人となって来られた救い主でなければ自分は神殿よりも偉大だなんていう、このセリフは、まあ、古代妄想も甚だしい主張ですよね。しかしイエス様は神が人となって来られたお方です。神殿というのはその神様が臨在を表される神の家ですよね。それよりも当然神様ご自身の方が尊い、偉大であるに決まっています。祭司が神殿で神様に仕える特別な存在だから安息日に働いていいというなら、私の弟子たちだって特別な存在だ。なぜなら神殿よりも偉大な私と共にいて、私と一緒に神の国の奉仕をしてるんだから。間違えてならないのは、イエス様は安息日に働いていいって言ってるわけじゃないんです。この時代はまだモーセの律法が生きています。だから安息日に仕事しちゃいけないってのはその通りなんです。でもこれはパリサイ派の人たちのその矛盾を指摘する言葉なんですよね。何でもかんでもそうやって規則だから規則だからって言って、あなた方は禁止しているけれども、あなた方の主張通りに考えていったらこんな矛盾が出てくるんだよと。つまりもともとあなたたちの主張の方が間違ってるんだということをイエス様は伝えたいわけです。さらに続けて7節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。それからイエス様はホセア書の言葉を引用なさいます。ホセア書の6章6節の言葉です。ここで真実の愛と訳されている言葉ですが、 ホセア書をはじめとする旧約聖書のほとんどはヘブル語で書かれています。まあ、一部アラム語が使われているところもあるんですが、ほとんどヘブル語ですね。このヘブル語ではヘセドと言います。ヘセド、このヘセドという言葉は契約用語です。契約の当事者が契約で生じた義務を果たす際に示す熱心さとか誠実さとか優しさとか忠実さなどを表します。日本の民法でもね、そのことが定められているんです。誠実に義務を果たしなさいっていうことですね。契約をただ行えばいいということではなくて、どういう心でどういう態度でそれを行うかも大事ですよっていうことなんですね。このヘセドっていう言葉が表しているのはそういうことなのです。預言者ホセアの時代、イスラエルの民はもう罪に罪を重ねていました。まだバビロン捕囚が起こる前の時代に活躍したのがホセアです。この預言者ホセアを通して神様はイスラエルの人たちに次のように語っているのです。あなたたちはモーセの律法を守っているというけれども、生贄をただ形式的に捧げているだけだと。私に対する真実の愛、真実の忠実さ、真実の誠実さ、それは欠片もない。そのような心のこもっていない生贄など私は喜びませんよと。これがこのホセア 6-6 で言われていることなんですね。イエス様は安息日には仕事をしないで休めというあの律法の規定についてもヘセドをお求めになっているわけです。ただ仕事をしないということが求められているわけじゃない。仕事しなかったらそれでいいっていうことじゃないよということですね。なぜ安息日に神様があなたたちは全国一斉に休みなさいとおっしゃったのか、それを知らなければならない。そして神様の命令を形式的に守るのではなくて、どういう心でそれを守るか。例えば安息日に休むとしたら、どういう心、どういう態度で休むのか、それが大事ですよとおっしゃっているわけです。安息日というのはイスラエルの民がエジプトで奴隷状態になっていたのが、神様の奇跡によってそこを脱出しましたよね。そのことを記念して与えられた命令なんです。申命記5章の14節から15節申命記5章の14節から15節をご覧ください。7日目はこれ土曜日ですから安息日のことです。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなた方に命じたのである。これが安息日規定の与えられた目的であると神様はモーセを通してイスラエルの民に教えていらっしゃいます。エジプトで奴隷状態にあった時、イスラエルの民は休みなく働かされていました。しかし神様の奇跡によって自由な民となったイスラエルの人たちは休むことができるようになったわけです。安息日に仕事をしないで休めというこの命令は、神様が休むことができる自由を与えてくださったこと、 そのことを喜び感謝するために定められた命令なんですね。また安息日に休むのは一般のユダヤ人だけでなく、奴隷やイスラエルに帰流している外国人も含まれます。エジプトでイスラエルは他国人ということで迫害されて奴隷状態に陥りました。その苦しみを知っているイスラエル人は、自分たちのところにいる奴隷や在留異国人に優しくしなさいとモーセの律法は教えています。安息日というのは他の人たちに対して憐れみを示す日でもあるのです。この安息日規定をしっかり守るならば、奴隷だって休むことができる、家畜だって休むことができる、外国から来て帰流している人たちも休むことができる。自分たちだけが休んでね、リフレッシュするんじゃなくて、他の人もリフレッシュできるように配慮することができる。ですから安息日というのは神様が自由を与えてくださったことを喜ぶ日であり、他の人々に憐れみを示す日でもあるわけです。これが安息日の意味です。それを考えもしないでただ休むんだと、この日にはこれもしちゃダメなんだ、あれもしちゃダメなんだ、これもしちゃダメなんだ、あれもしちゃダメなんだ、そしてモーセの律法が認めていることをやっている他の人を責め立てる、それはヘセドをあなた方が失っているからではないか。イエス様はそのようにパリサイ人たちを責めたわけですね。そしてとんでもない宣言をイエス様はなさいます。8節、人の子は安息日の主です。さっき言ったようにユダヤ人、当時のユダヤ人は特に特に安息日を大事にしていましたね。安息日規定は神様がお与えになったものなんです。その安息日のご主人様だとイエス様はここで言ってるわけです。つまりこれは私は神であると宣言するのに等しい言葉なんですよね。そして次のエピソードです。手の苗えた人を癒すエピソードが続けて紹介されています。このマタイの福音書を見ると続けてこの出来事が起こっているように見えますが、並行記事のルカの福音書を見ると別の安息日にこれは起こった出来事だということがわかります。このエピソードもやはり安息日規定をめぐるイエス様とパリサイ人の争いです。9節から13節、ちょっと長いですが一気に読んでみましょう。イエスはそこを去って彼らの会堂に入られた。すると見よ、片手の苗えた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、そのもしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。今度はパリサイ人たちは露骨にイエス様の罪を暴こうとします。パリサイ人たちの先ほど言った言い伝えによりますと、安息日には病気や怪我や障害を癒してはならないことになってたんです。仕事だからっていうんですよね。まあ、私たちの感覚だとちょっと全然わかりませんけれども、パリサイ人たちの言い伝えによると、安息日に人を癒すのは、治療するのは、これは労働だからしてはいけないということになっていたわけです。街道にイエス様がいらした時に片手が動かない人がそこにいました。これは私の想像ですけど、多分これはたまたまではなくて仕込みだと思います。パリサイ人たちがその人をわざわざ連れてきて、 この人を見たとイエス様が彼を癒すように、そのように誘導しようとしたのだろうと思います。そして癒した時にこれは安息日違反だと責め立てるつもりだったんでしょう。しかしイエス様にはそのようなことはお見通しでした。先ほどのエピソードでもモーセの律法というのは憐れみを大事にしているということを示されたのと同じように、ここでも憐れみについての話をなさいました。それが羊が穴に落ちたらどうすんだっていう話です。たとえ安息日であったとしても、大切な羊が穴に落ちたら助けてやるし、それをあなたたちパリサイ人たちも規則違反だなどと責めはしないだろうと。では羊よりもっと大切な人間を癒すのがどうしていけないのか。むしろモーセの律法は良いこと、この場合の良いことというのは困っている人を助けること、困っている人を助けたいというその憐れみの心を示すこと、それをモーセの律法は教えているではないかとイエス様はおっしゃっているわけです。なのになぜこれが労働だからといって禁止されなければならないのかということですよね。別にイエス様お金取って癒しているわけではないですし、そのようにイエス様に言われてしまったパリサイ人たち、ぐうの音も出なかったわけです。そこでどうしたか、14節、パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。弟子たちが麦の穂を摘んで食べたエピソードでも、また今回の片手の動かない人をイエス様が癒したエピソードでも、パリサイ人は誰もイエス様の主張に反論できませんでした。保育所や幼稚園に通う子どもが時々友達に暴力を振るったりしますが、あれはまだ言葉がよく発達していないからです。自分が遊びたいおもちゃがそこにあるけど、別の友達がそれで先に遊んでる。でその時に交渉してね、次僕それで遊びたいからよかったら譲ってくれないとかね。大人だったらできる。言葉が発達してる大人だとそうやって交渉することができるんですね、利害が対立している時。でも子供はまだ、ちっちゃな子供はまだ言葉が発達してませんから、バーンってぶっ飛ばして取り上げるわけです。まあちっちゃな子供はそれでいいんです。それが成長過程で、だんだんとそれで言葉を覚えていくに従って他の人と交渉することができるようになるわけですね。でもパリサイ人、彼らはもう立派な大人ですけれども、小さな子供と同じような精神状態にここで陥ったわけです。言葉でイエス様に対抗できない彼らは実力行使に走ろうとします。パリサイ人たちはイエス様に対する憎しみを募らせて、ついに殺すための計画を立て始めました。並行記事であるマルコの福音書3章6節によると、この企てにはヘロデ党と呼ばれるグループの人たちも参加していました。ヘロデ党というのはどういうグループか、これは政治的なグループです。宗教的なグループというよりは政治的なグループです。かつてイスラエルはローマ帝国から委託を受けて、ヘロデ大王という人がイスラエル全土を治めていました。イエス様が誕生された頃のヘロデと呼ばれている王様ですね。でも彼が亡くなった後、子供たちによってその領土が分割統治されることになったわけなんです。でユダヤ地方を引き継いだのがアルケラオという息子なんですが、この人が非常に残忍な性格をしているということで、民衆からローマ皇帝に訴えが出されたんですよね。それですぐに退位させられました。代わりにローマ帝国がその場所を治めるようになったんです。ローマから総督が使わされて、この総督によってその治安維持がなされたり、税金集めたりというような 仕事がなされるようになっていったわけですね。でヘロデ島の人たちはこの今ローマから来た総督が治めているユダヤ地方などをもう一度ヘロデ王家に取り戻したいと、そういう願いを持って活動をしている人たちなんです。で彼らが恐れているのはローマ皇帝の機嫌を損ねることですね。だってローマ皇帝に嫌われたらもうお前らの願いなんか聞いてやんないよっていうふうになってしまいますよね。ところがイエス様は何を主張しているかというと、自分は神の国の王であると、救い主であると言っているわけですね。これローマ皇帝の耳に入ったらちょっと結構まずいんじゃないだろうかと、ヘロデ島の人たちは考えます。機嫌損ねるどころか、もしかしたら討伐の軍隊が送られてくるかもしれない。そうなったらもう国がめっちゃくちゃになってしまう、ヘロデ王家に取り戻すどころの話ではなくなってしまうと。その点でこのイエスという男は危険であるという点で、パリサイ派とヘロデ党は利害が一致したわけです。だから共にどうやって殺してやろうかっていう相談がそこで始まることになったわけですね。また祭司たちもイエス様を軽視していました。イエス様は宮清めという、ね、事件を起こしていますよね。神殿で、大祭司の息がかかった商売人たちが羊などの捧げ物に使う動物をものすごい高い値段で、売っていた、あるいは両替、もう法外な手数料を取って神殿ではこの硬貨しか使えませんよっていう、その硬貨と一般で流通している硬貨を交換していたわけですね。もうそれが全部大祭司の一家の懐に入っていたんです。イエス様はそれを見て憤って、大暴れをした、そういうことがありましたよね。また今回の箇所でも自分は神殿よりも偉大であるなどというようなことを口走るわけです。ですから祭司たちもイエス様のことを激しく憎んだわけです。自分たちの権益を無視する、また神殿の権威をないがしろにするとんでもないやつだということで、祭司たちもイエス様に対する殺意をこの後育てていくことになります。こうしてやがてイスラエルの自治組織、ローマによって支配はされていますけれども、イスラエルにはですね、宗教的な自由とかある程度の自治が与えられていたんです。ローマ帝国っていうのは忠実に自分たちに従う属国に対しては非常に寛容な政策を取りました。ですからイスラエルには自治組織がありました。最高法院サンヘドリンと呼ばれるところがあって、そこには多くの宗教的指導者が集められて話し合いを行っていたわけです。やがてこの最高法院サンヘドリンはイエスというあの男は救い主ではないという結論を出します。あれは救い主ではなく悪霊の頭ベルゼブルによって奇跡を行う魔術師であると正式に結論付けるんです。でその決定は後のユダヤ教の経典であるタルムードの中にも書かれています。そしてさらにその先にあの十字架が待っているわけです。この辺りから宗教的指導者とイエス様の対立が非常に激しくなってまいります。ではここから私たちは何を学んでいくのかということです。それは私たちは心を込めて自由をもたらす神様の律法を守りましょう、神様の命令を守りましょう、心を込めて守りましょうということです。3つこの点について申し上げます。1つ目は神様の命令に込められた神様の意図真意を汲み取ろうということです。なぜ神様がこのような命令を我々人間にクリスチャンに与えていらっしゃるのかということですね。 安息日に仕事をしないで休みなさいというモーセの律法の定めをパリサイ人たちはただ形式的に守ろうとしただけでした。そんな彼らにイエス様は心が大事だということを説かれたわけですね。またなぜ神様がこの安息日規定をはじめとする命令をイスラエルに与えたのか、その意味も考えなきゃいけない。神様の意図、神様の心も大切にしなければならないということを教えました。繰り返しになりますが、安息日規定というのは神様がイスラエルをエジプトの奴隷状態から解放してくださって休むことができるようになったことを記念する日です。だからその日は仕事をしないで休むようにと言われているんです。また自分たちが神様の憐れみによって自由が与えられたように、自分たちも奴隷や在留異国人など他の人に憐れみを示してほしい、そのように願われて安息日規定というのがイスラエルに与えられたわけなんです。ただ休めばいい、仕事をしなければいいというものではない。でもパリサイ派の人たちはその形式にとらわれすぎたので、はい、これも労働だからダメ、これも労働だからダメ、これも労働だからダメで、どんどんどんどんリストが膨れ上がっていったわけです。大切なことをあなた方は忘れてしまっているよということです。私たちもこの大切なこと、つまり神様が私たちにお与えになっている命令、その命令の背後にどんな意図があるのか、神様のどんな思いがあるのか、それを汲み取らなければならないということです。2つ目、律法、神様の命令というのは束縛ではなく自由をもたらすものであるということを私たちは知らなければなりません。イエス様が十字架にかけられる前とかけられる後、かけられた後、モーセの律法の取り扱いが変わります。イエス様が十字架にかけられた時、モーセの律法は完了して廃棄されました。詳しくはエペソ人への手紙に書かれています。ご興味のある方はエペソ2の11から19、エペソ人への手紙2章11から19、こちらをご参照ください。モーセの律法はもう終わりましたよと、廃棄されました。で、それがそのきっかけになっているのがイエス様の十字架であるということがそこを読むとわかります。じゃあ何しても良くなったのかっていうと、そうではなくて、新しい律法、新しい命令体系というものが与えられたんです。これはキリストの律法と呼ばれています。モーセの律法に対してキリストの律法、第一コリント9章21節にその名称が出てきます。第一コリント9の21、パウロは自分はもうね、モーセの律法に縛られてはいないけれども、でもキリストの律法に従うものになったということを語っています。具体的にはイエス様の十字架と復活以降に書かれた新約聖書の中に記されています。主に使徒たちが書いた手紙の中に書かれている命令です。また福音書でも、福音書というのは基本的にはまだモーセの律法が生きている時代の話なんですね。だからイエス様がこうしなさい、ああしなさいって命令していることもちょっと注意が必要です。モーセの律法に基づいて語っていらっしゃる命令っていうのがあります。でもモーセの律法今廃棄されてますから、直接私たちには関係なくなったわけですね。ただ福音書の中でもイエス様が将来弟子たちにこれを守りなさいとおっしゃっていること柄もあります。でこれはキリストの律法に含まれるということですね。まあ、前後関係読めばこれは当時のことを言っているのか、それとも将来教会に向けて イエス様が語ってらっしゃることなのかということは読み取っていくことができると思います。まあ、とにかくそのように今私たちにはキリストの律法と呼ばれる命令が与えられていますよと、具体的には新約聖書、主に手紙の中に書かれていますよということです。今私たちクリスチャンが盗みをしないのはモーセの律法に盗むなと書いてあるからではありません。キリストの律法で禁じられているからです。例えば第一ペテロの4章15節などにそのことが書かれています。だから私たち盗まないですね。さてイエス様の兄弟にヤコブという人がいます。新約聖書のヤコブの手紙を書いた人です。この人がヤコブの手紙の中で今の私たちに与えられているキリストの律法のことを自由をもたらす律法と呼んでいます。自由をもたらす律法、ヤコブ 1-25 とか 2-12 に書かれています。律法、神様の命令というのは私たちを縛って不自由にするためのものではないと、逆に私たちをさまざまな束縛から解放して自由にするために与えられたんだということです。古川大一郎という牧師先生の話は以前もしたことがあります。このもう亡くなりましたが、古川先生がモーセの実戒に書かれている禁止命令について解説されたお話を聞いたことがあります。神様の禁止命令、例えば盗むな、殺すな、姦淫するな、偽証するな、いろいろな禁止命令がモーセの律法の中にありますよね。この何々するなという禁止は実はもう何々しなくていいんだよっていうニュアンスなんだ、古川先生は教えてくださいました。例えば聖書は異教礼拝や偶像礼拝を禁じてます。それはもうあなたは神を求めて探し回らなくてもいいんだよ、命も力もない偶像なんか拝まなくていいんだよ、なぜならあなたを作りあなたを愛しているこの私があなたの神となり、あなたを許し私の子供として必ず幸せにするんだからという教えなんだっていうことですね。盗むなではなくて盗まなくていい、もうそんな人を傷つけるような真似なんかしなくても神様が必ずあなたを幸せにしてくれるんだからっていう意味だと。姦淫するなではなく姦淫なんかしなくていいんだっていう意味だと。そんな自分や他の人を粗末にしてバレたらひどい目に遭うリスクがあるようなやり方なんかしなくても本当の喜びを神様が与えてくださるんだからっていう意味だと。安息日には仕事をするなではなくこの日は仕事をしなくて休んでいいんだよって、なぜなら神様があなたを奴隷状態から解放して自由を与えてくださったんだから。これはかつてイスラエルに与えられ今は廃棄されたモーセの律法だけの話ではありません。今の私たちに与えられているキリストの律法についても同じです。神様の命令というのは私たちを解放して自由にして幸せにするために与えられたんです。ですから3番目、私たちは神様の命令について感謝し喜びましょうということです。神様の命令の背後に私たちを幸せにしたいという神様の熱い思いを見出して感謝して喜びましょう。そして心を込めて神様に仕え、その命令を守っていきましょう。お祈りします。天の神様、聖書の中に記されているキリストの律法を私たちは忠実に守ろうという思いが今日与えられたことを感謝します。心を込めて喜びを持ってあなたにお仕えすることができますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。